そして、ブドリは10になり、ネリは7つになりました。ところが、どういうわけですか。その年は、お日様が針から変に白くて、いつもなら雪が溶けると間もなく、真っ白な花をつける拳の木もまるで咲かず、5月になってもたびたびみぞれがぐしゃぐしゃ降り、7月の末になっても一向に暑さが来ないために、去年まいた麦も粒の入らない白い穂しかできず、大抵の果物も花が咲いただけで落ちてしまったのでした。そしてとうとう秋になりましたが、やっぱり栗の木は青い殻のイガばかりでしたし、みんなで普段食べる一番大切なオリザという穀物も一粒もできませんでした。野原ではもうひどい騒ぎになってしまいました。ブドリのお父さんもお母さんもたびたび薪を野原の方へ持って行ったり、冬になってからは何べんも大きな木を町へそりで運んだりしたのでしたが、いつもがっかりしたようにして、わずかの麦の粉など持って帰ってくるのでした。それでもどうにかその冬は過ぎて、次の春になり、畑には大切にしまっておいた種もまかれましたが、その年もまたすっかり前の年の通りでした。そして秋になると、とうとう本当の飢饉になってしまいました。もうその頃は学校へ来る子供もまるでありませんでした。ブドリのお父さんもお母さんもすっかり仕事を辞めてしまいました。そしてたびたび心配そうに相談しては、代わる代わる町へ出て行って、やっと少しばかりのきびの粒など持って帰ることもあれば、何にも持たずに顔色を悪くして帰ってくることもありました。そしてみんなは、コナラの実やクズやわらびの根や木の柔らかな皮やいろんなものを食べて、その冬を過ごしました。